今朝も私はご本命のお礼参拝のおかげをいただきまして、福雄先生が風邪をひいてまして、新次先生も風邪気味で、まあ、夫婦仲良く風邪ひいてるんですがね、そういうこともありまして、今朝は2人起こさずに私がおかげをいただこうと思いまして、おかげで皆さんのお祈りをいただいてね、私も大変体調が回復しておりまして、とても元気なんですね。今朝も2時半にパッと目が覚めまして、そしてすぐ着替えてですね、神様の、お水やらお茶をお供えして、それから、3時過ぎにご本部に向けて、車を運転してお参りをさせていただくことができました。ご本部にお参りをさせていただきまして、奥月にお参りしますとね、去年の暮れぐらいでしたかね、もう息が切れてたんですが、おかげでそういうことがなくなりまして、やっぱりあの頃からもうすでに肺機能がね、低下してたんだなということを思うんですね。まあ、自分では気づかなかったんですけど、まあ、自分の体調というのはこうだんだん慣れていくとですね、そういうもんだろうなというふうに思うんですよね。しかし、実際は病気をしておったということが分かったわけですね。まあ、今はおかげでその階段を上るときもね、そんなに息が切れることもなく、ご記念も大きな声でさせていただくことができました。お広前に上がりまして、ご記念をいただいて、お広前から出ますとね、九州の先生が本部の職員の先生でよく知った方がおられましたので、九州地方の被災状況をお尋ねしましたらね、結構教会の建物も被害があるそうでして、で、一番私が気になっておりました、のりこが学院時代に在籍外教会実習で10日間ほどね、大変お世話になりました熊本教会のことを聞いたらですね、相当大きな被害が出てるそうでした。で、最初の地震の翌日にね、実は熊本教会にお電話を差し上げて様子を聞いてたんです。そしたら、お広前にちょっとひびが入ったぐらいで大丈夫ですよと聞いてたんで、私もああよかったなと思って安心してたんですが、ご存じのようにその後の地震の方が大きかったんですね。それで大変な被害が出てるということを知りましてね、あ、これはなんとかね、私ができることで支援をさせてもらわないかなという思いが非常に強くなりましてね、帰りまして、まあ、神様にまずお届けをさせていただいて、それから家内にもそういうことを伝えました。おそらくのりこが知ったらですね、なんとかしてくださいというふうに言うに違いないと思うんです。まあ、のりこはアメリカからこちらに駆けつけるわけにいきませんからね、その代わりに私どもができることをさせていただきたいなというふうに今思っております。今日ニュースではね、新聞のニュースによりますと、まあ、ありがたいことにその熊本までの新幹線が開通強化するそうですね。まあ、復旧作業もだんだんとね、そして進んでいるようでした。ありがたいことだなと思います。ただ道路がねまだ寸断されたりしておりますから、現地の方々は大変だと思います。何よりもね、安心して寝ることができにくいということですね。で、報道によりますとね、テントで、寝られるようにテントをたくさんね、寄付した方があるそうです。それから、トレーラーというんですか、貨物のね、箱みたいなあれがありますよね、あれを提供して、休めるようにしたとかいうね。つまり自分の家に住んでると地震がこう起きるたびにだんだん傾いていくわけですから、怖いですよね、そういうことですからね、まあ、私もいろいろ考えて、例えば教会にあるテントを送ったらいいかなとか思って、でもうちのテントはあれ屋根と柱があるだけで側面がないですからね、あれじゃ役に立たないなと思ったり、 まあ、いろいろ考えてるんですが、まあ、なんとかねさせてもらいたいなというふうに思っております。で、私はね、今回いろんなその入院体験を通してね、教祖様が、42歳の時にね会議をなさった時のことを思うんですね。で、その時にお医者さんからもうあんたダメだって言われてるんですね。まあ、当時の医療というのは、まあ、今のような医療ではありませんからね。教祖様の症状というのは喉が腫れてね、もう湯水通らずという状態、伝えによりますと焼け火箸を喉に突っ込んだそうですね。ああ相当ひどいですよね。俺は そのこと自体が麻酔もないわけですから、ちょっと皆さん想像してみてください。焼け火箸を喉に突っ込まれたら、嫌でしょ、そういうふうな状態でもうまで陥っていたそうですね。お客様はその中で神様のおかげを受けられてですね、そして、そのちょうど4年後にですね、42歳の時に大病なさって、46歳の時にあの時死んだと思うって欲を話してということで、この神様の御用に専念されるんです。ここなんですね。あの時死んだと思うって、ね、私もね、大げさなようですけど、お医者さんから言われたことは、このまま放っとくと死に至ることもあるという言われたんですよね。で、放っとくとそうだったと思います。多分ちょっと手遅れになるとね。だけど私はおかげさまで、早急な治療していただいたおかげでね、20日間で退院できて今に至っているわけですけど、助かっただけで済ましたんじゃ済まない。あの時死んだと思って今の自分の命をですね、この人のために役に立てていかなければならない、ね、それが私は教祖様を師といただくお道の教師としてのね使命ではないかと思うんですね。まあ、人間というのはもう今命をいただくとね、それが当然のようになります。もう当然にしてしまったんじゃいけない。あの時死んだと思うって今の命はもう本当に広いもんだと、ね、いうぐらいに思わせていただいて前向いていかなきゃいけないと思うんですね。そうしないとどうしてもね自分のことばっかりになるんですよね。人が困っていてもまあ人事だということになりがちなんですね。それでは愛すまないな。本当にあの時にね、死んでても仕方がないんですから、ちょっと間違うと死んでてた可能性があるんですから。今日そのそういうふうに自分のね、まあ、42歳の時のことを46歳の時にいただき直してですね、そして農業を辞めてこの千年神様の御用に与えられたんですね。そしてお道が始まったわけです。まあみんなね、自分のこと、生活、家庭、家族は大事なということは当然なんです、ね、けども死んでしまったら何もできないですよね、今回の九州の地震のね犠牲になった方たちももっともっと生きたかったと思いますよね。お一人お一人ね、50人前後の方がね犠牲になられているというふうに伝えられておりますが、一人一人がみんな大事な命だったと思うんですね。皆さんもそうですよ、皆さんの命一人一人大切な命なんですよね。もちろんそうなんですが、だからこそその自分の命がですね今あるのは当然というふうに思うんじゃなしに、本当におかげさまでいただいている命ね。だからこそやっぱり神様が願ってくださっているようにね、世のため人のためにお役に立ちたいという、そういう気持ちをしっかり持たせていただくことがいいように思うんですね。今日そして今朝お参りをしてね、ご縁のあるお教会がそういう状態であるということを聞きましてね、私も改めてその教祖様のこの母精神というものをね、自分自身の中にもっとしっかりいただいていかなければならないというふうに思っております。皆さんもどうぞね、まあ、それぞれが今九州の被災地の方のことをね願っておられますがね、東北の人たちはそのご辛抱を5年間なさってるんですね。熊本の人たちももう1週間過ぎましたが大変なご苦労だと思いますね。 一言としないで我がこととして願わせていただき、またできるだけの支援をさせていただきたいなというふうに思います。はい、今日もようございます。